はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスキ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第340回目になります。イエーイ。はい、ということで、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマに、パーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は第340回目ということで、転生王女と天才霊嬢の魔法革命の感想になります。はい、噛まずに言えた。はい、ということでね、こちら私 D アニメの方で見させていただきましたけど、いやー面白かったですね。いわゆる転生ものなんですよ。転生もの、でもね、タイトル的にさ、もう転生王女と天才霊嬢とかに、もう最近の流行りのてんこ盛りみたいな作品なんですけど、いやいやいやと思って見始めたんですけど、いやいや存外これが面白かったですね。ずるい。うん。何よりもというか、面白かった、ずるいというか、あー俺も最近のこの流行りのノリに俺も毒されてるなと、騙されたなと、やられたなっていうところがですね、まあ、主人公が、まあ、転生王子なわけですよ。転生してきた、転生、過去の前世の記憶を持ってる王女様なんですけれど、前世の記憶で無双は一切しないというところが良かったです。全くしない。なんだったらこんな知識があって俺はこうで、俺なんかやっちゃいましたかはゼロっていうところが良かったね。はい。で、まあ前世の記憶をね、が蘇ってくるシーンは1話に挟まれる形で、で最終的に私は前世の記憶を持ってるんだっていうところが最終話で、締められる形でね、本人自体は転生してきた心を出さない形で生きているところが良かったですね。で、まあ、なんでしょうね。その上で、主人公がその前世の記憶を持っているからこそ今みたいな形のキャラクターになったっていうところも、しっかりと描かれているのが面白かったですね。うん。まあ、なんていうのかな。まあ、見た人はわかると思うけれど、まあ、転生してきた記憶を持ってる王女様と、その王女様の、弟の、婚約者だったけど、婚約破棄されたかわいそうな天才霊嬢が、組んで、頑張るっていうお話ですよ。いやー、でもね、なんか、すごく面白かったですね。すごくなんかね、そう、だからね、すごく面白かったのよ。で、下手くそな感想で申し訳ないけれど。で、最初1話見て、あ、おもろいやんと思って見始めて、で、見てますよっていう話をこう、職場をね、人とちょっとしたんですよ、アニメ好きをね。そしたら8話までですよ、みたいな感じで言われて、なんか8話からちょっとだれるとかいう言われ方をしたので、どないやろうと思ってたんですけど、私の中では全然、だれることはなく、面白い作品だったので、通して面白い作品だったので、皆さんも身構えず、見ていただけたらなと思います。ただ、確かに8話で、まあもちろんね、話の転換点ところだからってのもあるんですけど、8話だからね、12話のうちの8話なので。でも、で、転換点なので、おお、そうなんのみたいな感じは確かにある。それをどう見るかですね。1話の、それこそね、キララ感もある、キャッキャウフの話が永遠続くと思って見て、その8話に突入すると、うんっていうのはね、ある、確かに。でもそこがすごくコロコロ変わっていくというか、この作品の描きたい本質というか、この作品が描きたいその時の話は何なのかっていうところをちゃんと、なんでしょうね、こびずにというか、ちゃんと原作をお借りして描くんだからっていうところをしっかり描いてる感じがしましたね。アニメでこうなるんだったら原作どうなってんだよっていう気が、ほんと気が気でないですけどね、見ながら。まあ今回の話は、だからほんとね、なんかね、うまいことやったなっていう感じがします。今、ホームページを見たんですけど、全部で6巻出てるんですよね、原作が。ファンタジア文庫ですよ。久々にファンタジア文庫興味持ちましたよ。ね。で、6巻出てるうちの、今回、アニメ化されたのは3巻までなんですよね。だから本当に綺麗に、3巻で分割して、話を畳んだ感じですね。だからちゃんと、だから1巻の話の内容で、おーって思った人が、1巻のテーマと2巻のテーマと3巻のテーマは結構違う、結構違うというか、まあ、はっきりと明確に分かれているので、1巻は結構、1巻の話はやっぱちゃんと導入で使ってるんですね。で、主人公の、なんだっけ、名前、アニスだっけ千本木さんが、キャストで語るなっていう、ね。まあ、アニスピアっていうアニスっていうキャラクターで、まあ、ダブル主人公なんですけどね。 まあ主人公アニスがすごく破天荒なキャラクターで、で魔法が使える王家の貴族の人間なんだけど魔法が使えない、で前世の記憶で空が飛んだりとか科学の世界を覚えて思い出したから、魔法が使えないんだったら科学的に魔法の科学で自分を補おう、空を飛びたいっていう、まあ要するに世の中とは全然違うことを言い始めた変な子なんですね。で、まあ、天真爛漫な変な子が、その、公爵令嬢でね、よくあるね、お前は婚約を破棄する断罪だみたいな、なんかもろわかりやすいイベント発生して、悲しい子を救っていく。ある意味、その、世の中のつまはじきにされた王道ルートから外れた子を救っていくお話が一巻なんですよ。すごくわかりやすく言うと。で、王女様なのに、前線で戦う、何でしょう、魔物飼ってね、宝石取らないといけないからって、前線で活躍して、市民に愛されてるみたいなね。そういう、奔放な自由な子が、周りの、何でしょう、世の中から外れた子を救っていく、仲間に入れていく、自分の、何でしょう、周りにしていく。それこそ人望があるキャラクターで、天真爛漫で、アニメでも見ているこっちも楽しいし、今回のこのアニメのキャラの作画もエグいし、キャラめっちゃ可愛いし、もうなんか女キャラと男キャラの作画の力の入れよう違いすぎんだろうぐらいのね感じで見ていてすごい楽しいんですよ。で、その話が終わって、その8巻に至る、8巻の8巻じゃない、8話、3分割だから4話4話4話か3,4,12で、だから8番の最後、2巻の終わりのところは、やっぱり結構物語性がちょっと変わるんですね。1巻はその、外れた子たち、自分の似たようなうまく魔法が使えないだとか、少し公爵令嬢から外れたとかね。あとは、メイドの子とかもね、過去にいろいろあったけど助けてくれたみたいな、少し道から外れた人たちを、が仲間になって慕ってくれる。で、その人望の集め方も、いろんな自分の新しい道を切り開いて、魔学っていうのを、周りからは嫌われてるけど、でも、国的には重要になるだろうと見えるものを突き進んでやっていくという、そのカリスマ性がみんな見てるっていう。そういうところを紹介するのが、1巻の内容と2巻の前半ぐらいになってくるのかな。で、後半が、その8話に入るところが、今度弟との、その、なんていうの、まあほら、有能な姉がいるんだけれど、弟はほら男だから後継ぎみたいな、ちょっとね、その辺のゴタゴタが出てくるわけですよ。その辺からね、なんかね、バトル色一気に強くなるんですよね。お、なんか急にブリーチ始まったぞみたいな。うん、そんな感じだったので、多分そこが、で、そこが聞く弟が、なりたいものになれないという辛さっていうところを語るんですよね。で、それは主人公のアニス自身も、魔法使いになりたいんだけど、自分は魔法使えないから別のことをやろうとしてるっていう、そこの話とか結構重いんですよね。その話が2巻の話なので、そこはガツンと8話で来るので、おって思っちゃうんでしょうね。うん。そんな感じをしながら見ましたけど、私は全然、多分、なんか変なオタクの見方ですからね。ここでまあ多分、関数違うから話違うんだろうな、みたいな。そんな感じで見てましたけど。だからその後もね、だから1話、2話、3話、4話とかで見た最初の1巻のノリとはまた違う話が、また3巻分の話が残りの4話で来るので、おーという感じはしますね。でもまあまあ、1巻の見た内容でオタクが感じ取った内容はしっかり受け継がれてるんじゃないかなっていう気はします。だってファンタジア文庫のページ開いたら、この作品の紹介文が正反対な2人が一緒に世界を変えていく王宮ユリファンタジーですからね。うん、ユリだからよし、みたいな。最後ちゃんと有利になってくっつきますから、世界よこれが多様性だみたいな。うん、でも一貫してね、やっぱ絵が綺麗だし、話もちゃんとね、さっき言ったように1巻2巻3巻の内容をしっかりと預かってる、原作をしっかりとアニメ化してる感じもしますし、うん、手の抜き方が全くない感じですね。手を抜くという言い方は良くないかもしれませんけれど、まあメリハリをつける意味でも、さっき言ったように、もう女の子のキャラクターはひたすら可愛い。男のキャラクターは、お刺身の妻みたいな。そんな、見てみればわかるよ、すごいよ。でもね、だからといってキャストに手を抜いてるわけでもなく、必要なキャスト、必要なキャラクターにちゃんと、配置しましたっていう見事な作品だったんじゃないかなと思います。うん、すごい面白かった。 いい作品でしたね。いや何よりもこうなんか見ながらなんかこういうところうまく持っていくような千本木さんみたいなねとか久々にね低音ボイスの角間愛聞けて嬉しいみたいなそんな感じでね、めんどくさいオタクとしては見ておりましたけれど、うん、すごくすごくいい面白い作品でしたね。何よりもさっき言ったように最初は天真爛漫なね、その王女様とね、振られたけれど、王女様に拾われていく公爵令嬢の百合物語が綺麗に1話で始まるわけですよ。おお、このワクワクは、俺はワクワクしてきたぞみたいな感じでね、見るんですけどね。で、まあ、一巻もやっぱり4話までキャッキャキャッキャと楽しく、その、捨てられた公爵令嬢の心を癒して進んでいくっていう話は来て、で、そこまではね、すごくね、ゆりゆりしいというか、いいよね、こういう綺麗な、明るい、もうすごくね、画面の絵も綺麗で明るいファンタジーのね、いい、なんでしょうね、キャッキャウフのアニメを見ててね、なんか4話ぐらいからなんか話がおかしくなってくるんですよね。確かに話おかしくなってくるね。2巻の内容とかになってくるとね、その、じゃあ実際魔学ってどうなのかって、魔法科学ってどうなのかってところでね。で、まあドラゴンを倒しに行くぞ、わーとか言って、ここまでは結構ノリが良かったんですけど、なんかね、ドラゴンを倒しに行くために、姫様が森に乗り込んだあたりからおかしくなっていくんですよね。で、私は魔法が使えないからちょっとドーピングするんだ、みたいな感じで、魔物倒して出てくる魔石をこう、調合して作った薬を飲んで、まあ、ドーピングですよね。ドーピングして、戦うとか戦って飲んだら、結構高揚するんでしょうね。あはははとか笑ってね、暴走してね。バーサーカーモードになってるかしらね。なんかブリーチみたいだけど、なんかブリーチのアランカルモードみたいになってきたけど大丈夫ですかみたいな。もう最後はドラゴンを月下天将で倒すっていうね。いや、ブリーチやないかーいみたいな。そんな感じで見てましたけど。面白かったですね。で、その後はやっぱりさっき言った弟とのゴダゴダになってきて、うん、やっぱり、まあ、うつけと言われている姉をね、倒しに行くっていうところでね、織田信長やないかーいみたいな。そんな感じでね、ちょっとずつやっぱ政治の話が、王宮ユリファンタジーですからね、王宮のやっぱ政治的な話が入ってくると、まあ、策略という話が重いかどうか、メインではないんでしょうけど、まあそっからね、なんでしょうね、まあネタバレもいいかって感じで喋ると、まあ、その、あははって暴走する話とか、あとはその、お兄様がね、なんかほら、あるじゃないですか、こう、悪役令嬢を断罪したらそこにヒロインいるじゃないですか。そのヒロインの女の子を、まあ、ちょっと利用されてる女の子なんですけど、その女の子の中にある、人間なんだけど魔石持ってる、その女の子の魔石をその、ボンクラ音グテーが手に入れるために、もう胸ブシャーって突き刺して、その女の子、もうレイプ目状態になって、クワって血吐きながら倒れてるとか、そこも作がしっかりしてるんですよ。めちゃめちゃ気合入ってるんですよ。やめてみたいな。なんかね、さっき言った女の子にね、顔に力入れてるって言ったじゃないですか。可愛いんですよ。すごい力入れてるんですよ。でもその女の子たちがやっちゃいけない顔するところもすごい力入れてるんですよ。みたいな。だから、一巻の内容、1話とか2話とかのその、キャッキャウフの内容を期待して見ていくと、なんか、その可愛かった女の子たちが途中からすごい顔していくんですよ。ずーっと。んみたいな。そこはね、まあ、楽しめるっちゃ楽しめるけど、なんか思ってたのと違うな感はすごくある。まあそこはね、この作品の面白いところで、いいところではあるんでしょうけど、ただ甘いユリだけではないっていうところをすごく出していく感じが多分、この作品がやりたいことなんでしょうね。ただただ転生してきた、もう前の、前世の記憶を使って無双する、してやるぜというのはうまくはいかないっていうところが、うん、世の中はそんなうまくいかないっていうところを表している感じが良かったですね。あと、まあね、でもね、そのね、その、胸ブサーされるとか、ブシャー切られるとかいう前に、竜を倒して、月が転生で竜、月が転生って言ったらおかしいけど、竜を倒して、で、竜になんか呪われるんですよね。でもファンタジー始まるかと思うと、さっき言ったね、その、身内のゴダゴダが続くので、多分そのファンタジーはね、もうちょい先になるので、その先は見てみたいですけど、一番私が、この作品なんかおかしいなって思ったのは、その、ブシャーって刺されて、レイプ目みたいになるよりも前に、そのドラゴン倒して、ドラゴンのその魔石を手に入れるんですね。で、その、魔石、ドラゴンの魔石で武器作ったりとか、そのさっき言ったドーピングの薬作るんじゃなくて、 そのドラゴンがね、最後なんか同情をしたら、なら私のことを忘れずに呪われてくれって言って、こう、呪いとかエネルギーをくれるわけですよ。で、それを、こう、なんていうの、使うために、この文様を体に入れるって言って、なんか、まあ、いわゆる入れ墨なわけですよ。でも、ね、綺麗なね、可愛い女の子のキャラクターのね、背中にモンモン入れるとは思わないじゃないですか。まあ、なんていうの、その、魔石を使ってね、こう、筆で絵を描くぐらいの表現なのかなと思ったら、普通に魔石溶かしたあのインクを針に刺してトントントンってやってましたからね。おいおいおいおいおいおいみたいな。マジかおいみたいな。私、令和の美少女アニメでモンモン入れるシーン見るとは思いませんでしたよみたいな。そこからね、この作品あれちょっと普通じゃねえな感がね、出てきましたね。そっからですね、まあ、多分作品的にはそこで違和感を感じてもらって、この作品でその綺麗なキャッキャを吹くだけじゃないんだよ出していくんかなっていうのがそこだったのかなっていう感じですね、見終わってからと。そこから結構ねシビアというか、それぞれの人が持つ本当に自分の信念の戦いが続く話になってましたね。もしかしたら1巻からそうだったのかもしれないけれど、1巻とか1話からそうだったのかもしれないけれど、やっぱり後半ですごくそこは色濃く出されて、でも、うん、この作品ってそういうテーマなんだろうなっていうのをしっかり伝わるいい作品だったんじゃないかなと思います。まあ終始ね、絵も綺麗だし、話も面白いし、キャストも上手いし、すべてにおいて満点だったんじゃないかなっていう感じですね。オープニングもその作品らしい曲で、曲調と音楽だったし、エンディングも、ダブル主人公、天才王女と、天性王女と天才霊女がね、歌ってるものになっていて、ちゃんとこのアニメらしさがあったし、すごくすごく、終始一貫していい作品でしたね。うん。最後まで手抜きなく、面白くいいものを最初から最後まで見えるいい作品だったので、まだ見てない方はね、ぜひぜひ見てみてください。すごくね、いい演技を、役者さんたちもされてますし、作画もいい演技、作画も、何でしょう、動画も、エフェクトも全部いい演技をしてる。音楽も良かった。ほんと全てがね、オールオッケーのいい作品でした。大満足の、作品でした。なので、ね、皆さんも、今回の、天性王女と天才霊女の魔法革命、ぜひぜひ見てみてください。パーソナリティは私、電磁気学でした。それでは、バイバイ。